久しぶりに国立のぞみ教会で皆さんと一緒に礼拝を捧げられるこの恵みを感謝いたします。私はこの教会の出身のものです。だいぶ前ですけれども、今もあるのでしょうか、カモンシーという、日曜日に礼拝に来る人たちが月に1回聖書を一緒に読んでいました。マルコ福音書をゆっくりゆっくり読んでいましたけれども、カモン氏 の, あの、隠れたタイトルがあったように思うんです。主にあって喜ぶ、主において喜ぶ。今日先ほど大沢長老が読んでくださったフィリピの信徒への手紙第4章4節、主において喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、主において常に喜びなさい。この言葉を私たち聞きながら、そこに集められていた者たちというのは、日曜日にしか礼拝に来れない、働いていたり、家庭に課題があったり、いろいろな変化の時を経ていたり、今はあまり珍しくないかもしれませんけれども、性同一のことで悩んでいる姉妹もおりました。一緒にいろんなことを語りながら歩んだ中で、客観的に見て喜べることがそれほど多くない、課題がいっぱいある中で、主において喜びなさいっていうことを私たちは何とか得ていきたいって言いながら分かち合いの時を持っていました。何かあるごとに喜びなさいと言ってもらうことができたら本当に幸せだと思います。なかなか喜ぶことが難しい私たちの生活です。今日読んでいるフィリピの信徒への手紙には、こんな4章までしかない短い手紙ですけれども、この4章4節までにすでに4回喜びという言葉が出てきています。この手紙全部を通すと16回、確か以前に数えたときに16回喜びという言葉が使われていました。その中でも特に2章17、18節には繰り返して喜びなさいと力を込めて告げられています。そして今日の4章4節にも、いつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさいと熱心に喜ぶことを勧めています。そうするとこの短い手紙は区切りごとに喜ぶようにと勧めるように見える、そう言っていいと思います。自分の生活の区切りをつけるたびに喜ぶことができたとしたら、こんなに幸いなことはないでしょう。区切りをつけるというのは、そのたびに自分の生活を振り返ることです。そうすると自分の生活を振り返るたびに喜ぶことができるのは、その人がどんなに幸せであるかということを示しています。それと同時に、自分の生活を考えてみて、もしそうできないとしたら、これはまた驚くことです。ですから私たちは振り返るごとに、喜びなさいというこの喜びが自分の中に入ってきたら、本当にそれは親しいことですし、ぜひそうなりたいものです。しかし、この手紙の著者パウロは、この手紙を獄中の中から、牢獄の中から書いているわけですから、それは本当に大変なことです。そしてこの人はいい加減なことを言うはずはないのですから、昔のひどい牢獄の生活の中で、使徒パウロは本当に喜んで生きたに違いないと思います。この人が書いた使徒言行録という手紙がありますけれども、その使徒言行録16章25節を読みますと、このパウロがフィリピの町で伝道している、そこで、捕らえられて牢獄に入れられた時に、夜中にも大声で喜んで賛美歌を歌っていたと書いてあります。したがって、喜びなさいというのは、このパウロの場合には裏付けがあります。そこに、私たちが今日もこの手紙を読んで大変な迫力を感じる理由があるのです。生きるということは、本当は喜ぶ ということなのです。なぜなら不平や不満ばかり持っている生活には命がないからです。それは外から見てもこれならば喜べるという条件が整っているところだけにあるのではないのです。良い事情の中での喜びは確かに喜びに違いありませんけれども、それは聖書の理解からしたらあまり大したことではないのです。しかし人が羨むような生活をしている人が案外少しも喜んでいないということがあるのではないでしょうか。もちろん誰の生活にも人に言えないような悩みや苦しみがあることは事実です。しかしそういうことがあるから喜べないのではなくて、喜ぶ力を持っていないから喜べないのであり、十分な条件が整えられてなお喜ぶことができないというのが事実なのではないでしょうか。したがって何十年かこの世に生きている間に本当に喜ぶことができないというのは、本当に惨めな生活を私たちが送ることであった。それでピリオドではない。私たちは喜びというのは何か特別なことを加えることではない。喜びというのは信じることから生まれるということを一つ今日私たちは心に留めたいと思うのです。ただ自然体のままで喜ぶというのは難しい。私たちいろんな条件があって喜ぶことはできるけど、条件が悪くなると喜べない。そういうことではない喜びということを、それはどういうことなのか、ある人は信じているから喜ぶことができるとはっきりと言いました。つまり信仰があるところには喜びがあるはずだというのです。信仰があってその上に喜びをもう一つ加えることではない。信仰の生活をしているということと喜んで暮らしていくっていうことは切り離すことができないことなのです。したがってもし私たちが信仰の生活をしながら毎日少しも喜ぶことができないとしたら、私たちの生活のその事情に問題があるのではなくて、むしろ自分の信仰生活の仕方に何か見当違いがあると思って考え直してみる必要があるかもしれません。今日私たちが一緒に読んだフィリピの信徒の手紙の中に、こんな言葉が入っています。それは、主にあってということです。主において常に喜びなさい。もちろん他のところでも主においてという信仰が入っているに違いません。あるに違いありませんけれども、ここでははっきりと主において常に喜びなさい。主において、主にあってなのです。ただ喜ぶだけではないのです。主において。この一句がなくなったら、この世で喜ぶことはできないのです。しかもこの主においてという言葉は大変忘れやすい言葉ではないでしょうか。信仰を持っている者が手紙を書くとき、一番初めに、主において、主にあってと書きますけれども、それはある種の習慣みたいなもので、本当に主においてと思っているかどうか、それを吟味した方がいいかもしれません。したがって主において喜びなさいと念を押しておく必要があるのです。私たちの生活は決して単純ではありません。それだからこそ実は喜ぶことが大切な、そういうことは頭ではよくわかっていることですけれども、そんなに単純には喜べない。しかし本当に喜ぶというのは、喜ぶことができるような生活に打ち勝って、喜ぶことができないような生活に打ち勝ってでも、主において喜ぶことができる。そういうふうに私たちは、条件がなくて、こんな 中にあっても、こんなに苦しい中にあっても、こんな課題がある中でも、主においてはどこかで、そのことを喜べる力が湧いてくる。そういうふうに私たちは御言葉によって整えられてくるのです。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。この言葉を心に留めたいと思います。アメリカの古い信仰の小説で、日本にも訳のあるパレアナ、ポリアンナという本があります。皆さんもお読みになった方多いと思います。アメリカの貧しい牧師の家庭の娘で、両親が死んでわずかなものを持って大変気難しいおばあさんのところ、未婚のおばあさんのところに引き取られるという話です。大変厳しいやかましいおばさんで、ものはあるけれども、この パレアナは屋根裏に住まわされて、普通から言えば何にも喜ぶことができないのですけれども、その生活の中で喜びにあふれた生活をして、周りの人をだんだん感化していくという話です。この娘は亡くなった牧師のお父さんから教えてもらった喜びの遊びというのをいつも覚えています。いろんな時にその喜びの遊びで、いろんなことを喜びに変えていくのです。それは考えてみるととても子供臭い話かもしれません。大人にはとてもできないという人がきっと多いと思います。しかし、もしそのようにして何とかして喜ぶようにしてと考え直す根拠があるとすれば、それは子供だけではなくて大人にとってもとても嬉しいことに違いありません。しかし、私たち大人が喜ぶことを制圧するのは、本当はそういう喜びの遊び方を工夫することではなくて、それよりも自分の悲しいと思う生活、苦しくてたまらないと思う生活の中で、自分が主によって変えられる。それがあって初めて喜びの遊びも意義を持つのです。ただ、言葉の上だけで何とか言っても仕方がない。つまり、主においてと今日のところで書いてありますけれども、主イエス・キリストが私たちが喜ぶことのできる場所なので、他のことを考えていては喜べない。主を信じていれば喜ぶことができる。私たちの信仰生活をそういうふうにして作っていくことができる。喜びの工夫などしなくても、主において、主イエス・キリストがいてくだされば、共にいてくだされば、私たちは本当に喜べるし、またそうでなければ、本当に喜ぶということも空虚なことになってしまう。私たちの心は30秒ごとに変わりますから、今は嬉しいと思っても、すぐ人を見ながら比べてしまったり、何かで落ち込んでしまったり、また金銭的なことだったりして、喜びがなくなってしまう、そういう私たちです。主において、主イエス・キリストを信じて、主イエス・キリストを信じるというのは言うまでもなく、キリストの十字架と復活によって救われたこの私は、主イエス・キリストの十字架と復活によって救われたのだと信じることです。それを信じて日々生きていくのです。主にあるものというのは、主イエス・キリストを信じて自分の罪のが許されているということを知り、従って罪に邪魔されて神様から遠くなってしまうのではなくて、神様がいつも近くにいてくださると信じることができるようになることなのです。自分のようなものでも、罪多い人間であるが、これは私のことです。本当にこの教会の人たちは、今こうやって私が牧師として説教している姿を見たら不思議でしょうがないと思います。まあ、自分のようなものでも、罪ある人間ですけれども、罪許されて神のものにさせられた、そういう確信を持って日々歩んでいる中で、神様が本当に 自分たちでは思うようなことではないこともさせてくださる。本当にそういうことが起こるのです。皆さんの周りを見渡して、それぞれ信仰の歩みをしている人の姿を見ると、それは一目瞭然です。この人もこの人も罪許されて、今日生きる者として前とは違っている、何かが違っている、そういう歩みを皆さんもされていると信じています。私たち神を信じるという時には、一生懸命神がいるということだけを考えるだけで、頼りになる人を信じるということを、半分も神を信用していない、そういうふうにして、本当に神様を信じるっていうことをしっかりと心から信じるっていうことがないと、神様を信じていけない。当たり前のことですけれども、半分信じるけど半分疑わしいっていうところでは、この神には信じて従っていくことができないのです。ですから心から信じて歩む、これがまた一つ大切なことです。信じるということは、本当に自分から見たらわけがわからない、これは得だから信じようとか、こんなことしてもどんな利益があるのかなとか、そういうふうに考えているのではなく、心からこの神を信じて主イエスキリストに従って歩んでいこう、そのことを自分で、受け取って、その道を進んでいった時に、神様があなたを守っておられるから安心していきなさい、そういう言葉が必ず聞こえてくるはずです。聖書が至るところで言っているのは、神はあなたを守ってくださるから安心してお任せしなさいということなのです。そのことが今言った信じるという言葉のうちに含まれている、このことを忘れてはならないと思うのです。神様を信じることができれば、本当に喜ぶことができる、このような生活のただ中で、今仕事が忙しく、体が弱り、金銭のことも気になり、家族のことも気になっている、このただ中でも喜ぶことができるのです。もし友人を信じるほどにも神を信じないとすれば、とても神を信じるとは言えない。マタイによる福音書の中に、マタイという人が書いたマタイによる福音書というのがありますけれども、この5章から7節まで三条の説教というものがよく知られている箇所です。これを読むととても感動します。これは神に従って生きる生活をよく示しています。ですから非常に立派なことが書いてあります。5章から7章まで全部注意して読んでみると、何の説明を受けなくても分かることが一つあります。それは第7章の三条の説教の最後のところに出てくる説教です、話です。これらの生活をしている人は岩の上に家を建てたもののようで、雨が降り風が吹いても何の心配もいらないと主イエスが言われるのです。従ってこのようにしなさいと書いてあることは、そうしたら人間は立派な人間になるからということではなくて、岩の上に家を作るような確かな守ってくださることを確認することができるような生活をするということを言っています。私たちは傲慢な人間ですから、そう言うとすぐに自分は真面目な生活をしているから神は守ってくださると思うかもしれません。そうではないのです。なぜなら神から見て賭けのない生活というのはないからです。そうではなくて、神を信じて神に従っていく生活をするのは、このように確かな生活を築いていくことのため、そうなのだ、岩のゆえに上に家を建てる、神を信じ神に従っていく生活、それが確かなものとなっていくのです。主にあって喜ぶ、それはもう一つのことを言えば、主は近いということが含まれています。主においてという場合にもう一つ考えなければいけないこと、それは主は近い ということです。主イエスの十字架と復活を身をもって体験した弟子たちの立場に身を置いて考えたいと思うのです。長い間主イエスとご一緒に生活をしてきた。するとある時、突然キリストは十字架につけられてしまって失望し落胆する。本当に弟子たちはショックを受けました。ところがその主イエスがよみがえってこられたことを知って、この方はもう再び死なれることはないだろう、もう二度と自分たちから離れることはないだろうと弟子たちが実感したのではないでしょうか。主が取り去られて本当に寂しい思いをしたのですが、からこの主がお帰りになったということは、これでもう安心だという気持ちになったでしょう。したがって主イエスが再び天に帰られた時に、この人たちはおそらく主イエスはもう自分のもとから全くいなくなったとは思わなかったのです。実際にイエスはいなくなられた。この方はいつも自分たちと一緒にいてくださって、そして必ず再び帰ってきてくださる、そういうふうに確信したのです。主が改めて言っておかれたように、必ずまた帰ってくる、そのことを弟子たちは信じました。ですから当時の教会には一つの合言葉がありました。同じパウロが書いたコリントの信徒への手紙1第16章22節にわざわざカタカナでマラナタと書いてあります。マラナタ、皆さんも聞いたことがあると思います。マラナタ、主よ来たりたまえという言葉です。その当時の人々が使っている言葉、そのまま聖書にマラナタとカタカナで書いています。どの国の聖書でもそういうふうにしていると神学校で教わりました。それはこの言葉が教会の合言葉になった証拠です。主イエスよ来たりたまえ、マラナタということが彼らの力のもととなったのです。それは絶望的な気持ちでキリストよ来てくださいというのではなくて、主イエスが再びおいでになるということを確信しているということです。したがって主は近いというのは、主イエスは間もなくまたおいでになる、そういう意味です。しかし主イエスが間もなくおいでになると言っても、一体それがいつのことだかはわからないし、誰もそのことを決めることはできません。しかし今その祈りを一番大事なこととした弟子たちの立場に身を置いてと言いましたけれども、そのことからわかるように、主イエスは自分たちの身近におられる方であって、もう十字架にかけられた時のあの寂しさはない。よみがえられて天に帰られたが、やがてまたおいでになる、マラナタ、おいでになる、いや主はもう決して自分たちから離れていらっしゃる方ではない、そういう確信を心の中に持つことができる。ですから主は近いという言葉は、その当時の言葉から言えば確かに主イエスは間もなくおいでになるという言葉ですけれども、しかしその中に秘められているもう一つの意味は、主イエスはここにおられるということでもあるのです。その信仰が支えとなって、キリストの教会はユダヤの小さな数十人の群れから全世界に広まる、私たち日本に住んでいてそれでもここで信じるものとされる、そういう大きな力を持った教会になったのです。他の何の力でもない、キリストがよみがえられたということから、キリストが本当に自分の近くにいてくださる、そういうふうになった。すなわち目に見えないキリストが私たちにとても近いところにおられ、目に見える自分のいろいろな助けになるもの、それよりも目に見えない主イエスの方が自分に近い、そういうふうに信じている人たちがこのように主において喜ぶと ということを自分たちで得ていったのです。そういうところから言えば、目に見えるところを信じているのではなくて、見えないところを信じるということも主は近いということの中に入っています。どんなに近くてもここにおいでにならなければ意味がない、まあそういう人がいるかもしれません。しかし、どんなにそばにあるものよりも確信を持って信じることができる、その方が自分に身近だということはできないでしょうか。そばにあるものは、そばにいる人は必ずしも自分が今この時の助けになるとは限らない。逆に自分が助けなければいけなかったり、だけども目に見えないこのお方、主イエスは私の近くにいてくださる。そう思うことができたら、本当にそのことが喜びです。私たち人間の生活にはいつもいろいろな変化が起こります。それも思いがけない変化が起こってきます。そんなことが私たちの毎日の生活の中で繰り返されることです。思いがけないことで起こった悲しい目にあった、まあそういうことは私たち振り返ってみたら何回もあったでしょう。そのことは自分には降りかかってこないと誰も保証することはできません。そのように私たちの生活はいつ壊されるかわからないものです。そしてそういうことによって私たちは自分の生活から平安を失ってしまい、喜びがなくなってしまう、あるいは喜びを本当に失ったままで今もうずくまっているということもあるかもしれません。だけれども、神様を信じて神様に信頼していくということは、本当に目に見えない神を信頼している、今は見えない、しかしその見えない神と自分との関係は、目に見える自分の友人や自分の肉親との関係よりももっと近いということを私たちは信じることができるのではないでしょうか。そういうふうに信じることによって、私たち本当に違う力が外から与えられる。この自分の連れ合いとの関係、この自分で思う通りにいかない子供との関係、そのことも主イエスは私の近くにいてくださるということから新しく見直すことができる。本当にこのことを信じていったときに、この世に出ていってどんなことにあっても、イエスはこの私と共にいてくださるということが、そこから始めて神の愛を信じて喜んで生きていくという生活が生まれるのだと思うのです。この世の中で人間がどんなに力を持っているように思えても、その中で目に見えない神の力が働いて、再び主イエスがおいでになるときに、神の力、神のご計画がなる、そのことを私たちは確信していくのです。世間の人でも、悪いことをしている者がいくらいても、いずれは正しいことが支配するだろうという、そういう、頼み事のようにも似ていますけれども、私たちはそうではない。私たちははっきりとこの主イエスを信じている。それには根拠があるのです。それは神がこの私を愛してくださっている、こんなに小さな私をも神様は愛してくださっている、そのことがいつも変わらずある。自分たちの信じていることは勝利する、そういうふうに信じて生きていくことができる。それが喜びの根拠です。ロマ書、このパウロが書いたロマ書のローマの信徒への手紙第8章37節に、しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。アーメン。 その通りだと思います。それが私たちの喜びの根拠なのです。最後にもう一つ今日の御言葉から教えられたいことは、こういう動くことのない喜びは一体どこに現れてくるかということです。それは私たち神を信じるその信仰生活のどこに具体的に形が現れるかということです。そうでなければ雲を突っ込むようなことになる恐れがあるからです。今日は詩編の第98編を共に読みました。短い詩編ですけれども、そこをお読みになってすぐにお気づきになったことがあるでしょう。ここにも喜ぶという字がしきりに出てくるのです。そしてその喜びというのは、ここで一つはっきりした意味が書かれています。例えば4節、全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ、歓声をあげ喜び歌い褒め歌え。まあ、ここに書かれている喜びというのは神にあげて、いる喜びの声です。つまりここで言っていることは、神を信じていることを喜ぶ、つまり神を喜んでいるということです。神に祈ることを喜ぶのは、神と一緒にあることを喜ぶことで、神そのものを喜ぶということなのです。マイホームというようなことが言われて、職場などではひどい目に遭うけれども、自分の家に帰ってきたら、ここはささやかな幸福であって、自分は安らぐことができるという気持ちの人たち、まあ、そういう気持ちが心の中にある人たちが多くいます。まあ、そのことは少しも軽蔑すべきことではないでしょう。しかしもう少し深く考えてみると、その過程もいつも外からの波風にさらされています。それからその家庭の中も、みんながいつもいつも仲がいいわけではないし、満足しているわけではないのです。しかしとにかくどこかに波風を避ける港が欲しいと思うでしょう。神を喜ぶというのは、こういうふうにこの世の嵐の中から顔を背けて、どこかでひそやかな喜びを得たい、まあ、例えば教会の隅っこでもいい、自分の部屋の片隅でもいいから慰めを求めよう、まあ、そういうこととはちょっと違います。まあ、そういうことがあるとすれば、まあ、何もないよりはもちろんいいのですけれども、それは個人的なことに終わってしまうからです。神は見えない神ですけれども、見えない神だからといってこの世の生活から離れた神ではないのです。神はこの世を支配しておられる、この世の悪と罪とその真っただ中で神は生きて働かれる。私たちはそれを信じています。しかもそういう人間の悪と罪の中で、それに勝って神はご自分の計画を推し進められるお方です。したがって神を喜ぶ生活というのは、今言いましたように密室の祈りの中ですることもあるでしょうし、教会の礼拝堂の中ですることもあるでしょう。まあ、しかしそうであるからといって、ここはこの世の生活から逃げてくるところではない。私たちはこの世の真っただ中で、この騒がしいこの街の真っただ中で、この時間を選び取って礼拝をしている。まあ、もちろん少し静まったところにいたいから、こういうふうに礼拝堂というドアを閉めた神様の声が聞きやすいところに集まっています。私たちの日々の生活には戦いもあります。戦いはないということは全くない。人との戦いであったり、今持っている課題との戦いであったり、だけどもそれにも神は勝利してくださる。その神を喜び、神と共に勝ち、神から与えられた喜びを感謝して受け取っていく、そういう喜びの生活、それは本当に今日の詩編で言えば、神を賛美する、神に喜びの声をあげる、 神を賛美するということから始まる。人間は琴を持って歌い、角笛を持って喜ぶということもあるでしょう。海とその中に満ちるものが鳴りとどろいて喜びの声を上げるということもあるでしょう。大水が手を打ち、もろもろの山もともに見前に喜び歌うということもあるでしょう。そういう天地とともに私たちもまた神を賛美する、それが本当に神を喜ぶということなのではないでしょうか。神を賛美するというのは言うまでもなく、神を礼拝するということです。私たちは神を礼拝するときに本当に神の勝利を見ることができる。詩篇第73編には、この世の生活を見ると不公平で悪いことをしている者が栄えて、自分はいたずらにただ自分を、虚しくしていると書いています。しかし自分は神の聖なるところ、礼拝の場所に行ったときに初めて彼らの終わりを知ることができて安心するというふうに歌っています。礼拝の場所はそういうところです。主なる神がこの世の公平を裁き、その力を表されることを一番信じることができるのはこの礼拝の場所なのです。ここで神を賛美し、神を拝んで、私たちは初めて神様を心から一緒に喜ぶことができ、そのことによって私たち自身の生活において喜びを持つことができる。これは何によっても破ることができないものです。しかしもあらゆる喜びの元になる喜びである。神を賛美するというのは、今言いましたように私たちにとって礼拝です。それならば、私たちが本当に正しく礼拝するというのならば、この中で今言われたような、この聖書の中で見るような誠の喜びを自分が見出し得るかどうかということになります。礼拝において神を喜ぶと同時に、またここで本当に自分が喜ぶことができる。それは礼拝が嬉しいということだけではなくて、この礼拝をすることによって自分の生活全部に喜びが与えられる、そういう仕方で私たちは毎週毎週どんなことがあってもこの礼拝の場に集い、この共同体、国立のぞみ教会、ここに集められている仲間と一緒に神様を見上げ、神様を賛美して、そこから本当に主において喜ぶということをお一人お一人が獲得していく、そういうところに呼び集められています。この手紙を書いたパウロという人は、今牢獄しているというふうに言いました。牢獄の中からこの手紙を書いていると言いましたけれども、入獄、牢屋に入っているだけではなくて、騒乱にあって、混乱の中にあって、労苦をして徹夜も何度もするような目にあって、上にも責め立てられたと、パウロが書いたコリントの信徒への手紙は切々とそうあります。コリントへの信徒への手紙に第6章にもうどんなひどい目にあったかということが嫌になるほど書いてあります。そういうふうに詳しく書いた後で10節に、だが自分は悲しんでいるように見えるが常に喜んでいると書くのです。信仰生活をしたからといって悲しみがなくなるわけではないのです。信仰生活をしたら体が丈夫になるというわけでもないし、お金が儲かるということはましてありません。悲しいことがみんななくなるということも決してないでしょう。もしそうだったとしたら本当の信仰ではないとも言えます。したがって悲しい顔をしなければならないこともあるかもしれません。涙を流さなければならないこともあるかもしれません。しかし心の中では常に喜んでいる。いつもニコニコしていられるわけではないけれども、悲しんでいるように見えるけれども、本当に神による喜びに満たされている。それが私たちに与えられる信仰の生活です。 特に聖書に与えられた信仰生活、神を喜ぶ、そのことから主において喜びなさい、喜びの生活を私たちの中に神様によって作っていただきたいと願います。お祈りいたします。神様、国立のぞみ教会の愛する姉妹兄弟とともにあなたの御言葉を聞きました。神様、パウロは牢獄の中にいて本当に苦しい目に遭いながら主において喜びなさい、繰り返し言います、喜びなさい。その御言葉を本当に心の中で喜んで書いた、その手紙を一緒に読みました。神様、今も私たちの生活の中には辛いことがたくさんあります。涙が止まらないこともあります。しかしそのような中にあって主を喜び、キリストが共にいてくださることを根拠として常に喜ぶ私たちであるようにと、神様が今日御言葉をくださいました。新しい一週間の歩みの一刻一刻、いろんなことが起こってくるでしょう。その中において信仰を持って歩むことの素晴らしさ、喜びをお一人お一人が体で感じ、そのことを証しする生活をなお豊かにあなたがここで作ってくださいますように、一つの共同体の歩みをあなたが祝してください。尊い主イエス・キリストの御名により祈り願います。アーメン。